Macho the Weekend. Yay.
い。
はい。Macho the Weekend。毎週ね、私、インテリスタとさせてもらって。
マインファンボールです。
はい。この二人が、試合をセットして、その感想戦を行う Macho the Weekend のコーナー。今週は、ローマダービー。
おい。
はい。新監督対決。ローマ、デロッシ監督。ラツィオは、トゥドゥール監督の、来季に向けた、こう、ダービーをちょっと取り上げてみたいなと思いまして、取り上げました。はい。どっちもホームもないんですが、まあ一応、あれかな。ローマホーム扱いかな。なので、ちょっとローマから、スタメン紹介していきたいと思います。はい。ローマのスタメン。ゴールキーパー。スビラール。はい。で、システムなんやけど、俺は532に見えたんやけど、どうすか？守備の時。
そうね、532に見えたかな。
そうね。で、ディフェンスライン中央の3枚が、ジョレンテ、マンチーニ。で、そこにアンヘリーノ。はい。
左
で、
センターバックね。
左センターバック。あ、そう。はい。で、右ウィングバックが、チェリック。左が、ウィングバックにエルシャラウィ。で、中盤3枚がパレデス、アンカーのペッレグリーニ右、クリスタンテ左。まあ、これも逆かな。クリスタンテ右、ペッレグリーニ左かな。インサイドハーフ。はい。で、ツートップは、ルカクとディバラ。はい。一方のラツィオですね。ラツィオ、343システムでした。はい。ゴールキーパー、マンダス。はい。で、3バック、右から、カサーレ、ロマニオリ、ヒラ。はい。で、ウィングバック、右がマルシッチ。そして左、驚きのフェリペ・アンデルソン。はい。で、ダブルブランチがベシーノ・ゲンドゥジ。はい。で、ツーシャドウに鎌田とイサクセン。これ意外でしたね。はい。そしてワントップはインモービレといった、343に見えましたね。はい。そして結果、1-0、ローマ勝利。はい。シュート数、ローマ15、枠内シュートが3。ラツィオがシュート数11、枠内シュート1。ボール支配率、ローマが46、ラツィオが54となってました。
枠
はい。
内1位からっすよ。
ねえ、そうやな。確かに。はい。ということで。まあ、ローマが、コーナーキックからの、マンチーニのヘディングゴールが決まって、で、まあ、そのまま勝利したっていうような試合だったんですが、まあ、結構、あれですね。まあ、一進一退というかね、まあ、時間帯によってはラツィオが持つし、ローマが持つし、みたいな試合だったんですけど、うん。どうでした？試合自体は。
いや、まあ、両方新監督が初めて見る試合で、
うん。
まあ、そうね、まあ、こういう感じかっていうのも、分かったから、まあ、面白かったけどね。
そうね、確かに。うん。まあ、ローマは絶好調ですからね。で、EL で今度ミランと試合するんで。なんで、まあ、ちょっとそこも楽しみにしながら。まあ、まだ結果出る前に僕ら収録してるんですけど、まあ、そんなね。それじゃあ、ホーム扱いなんで、ローマから語っていきますかね。はい。ローマは、そうっすね。なんか俺433って聞いたけど、蓋開けたら532で、あ、532やんって思いましたね。なんか、モーリーノと一緒やなって思いました。並び自体は。
そうね。
うん。
まあ、持った時はなんか結構、今っぽいやり方して、325みたいな感じに見えてよかったと思うけどね。まあ、タレントおるなーってのはずっと思ってるから、
ああ、ロー、うん。
そこ活かしながらでよかったんちゃうかなと思うけどね。
なんか、ペレグリーニが一列上がって、ルカク、ディバラ、ペレグリーニが中央の3枚高い位置取って、 で、まあ、ウィングバックは左エルシャラビ、右がチェリクで。で、パレデスとクリスタンテは、まあ、残り気味みたいな感じの、まあ、3-2-5とか、に見える局面もあんねんけど、多分もうちょっと複雑で、結構、アンヘリーノとかも平気で上がってくるし、3バックの片側のポジションなのにっていう。で、まあ、なんやろうな。結構選手が、まあ、クリスタンテ、ペレグリーニは結構入れ替わったりとかしてたから。結構それが僕としては面白かったかなと思いますね。結構ポジションチェンジは結構流動的に、まあ、モーリーノとかに比べると結構だいぶ流動的に前に出てっていいよみたいな。選手たちが自分で空いてるスペース判断して、こう変形していくっていうかな。フォーバック気味になったりとか。って感じやった。
そうね。ヘリに上がったら、なんかペッテグリに降りて、エルシャラビ中入ったりとか、結
そう
構
そうい
ろい
そ
ろ動きあったよね。
う。いろいろあった。
まあでもな、序盤も結構、相手のラツィオのハイプレスに苦しんでたかなっていう感じはしたね。
苦しんだな。もう3バックで来るっていうのは分かってたんかもね。なんか。多分ね。で、それで、まあ、3バック用のプレッシング結構人捕まえてガンガン来てて、まあ、ピンチもあったしね。やばいなっていうシーンもあっ
そう
たから。
ね。
まあ、でもそこしのいだんが大きかったっすかね。
そうやね。そこで点取られずいけたね。まあ。でも、なんか、その時からもっとルカク使えばいいのになと思いながら、もう長いボール蹴るんやったっけって。
確
なんか
か
前
に。
半の、30分、35分くらいからなんかそれやり出したなって気はしたんやけど、ルカクが右流れてそこに、蹴ってみたいな。で、まあ後半も結構その感じあったから、あ、これでいいなと思いながら。
あと、まあ、前半と後半の違いで言うと、後半は明らかに、ポゼッションからルカクにショートパスを足元にどう入れてあげるか、で、どう追い越してあげるかとか、そのルカクをフォローするか、みたいなところが、こう、テーマが変わったっていうのかな。そこも結構、まあ修正なんだろうけど、まあ結構いい修正だったんじゃないかなと思うね。目に見えて結構変わったから、そのボールの
そう
循環
ね。
が。
そう、デロッシュはなんか良さげですね。
あ、本当、そうか。
なんかそういう修正も良かったし、ね、もう、後半も選手交代でも引くぞっていう合図もなんか分かりやすかった気もするし。
そうやね。確かに。
しっかりもう指示出して、もう分かりやすい監督ながらって気はするね。
なるほど。確かにね。そうやな。まあ、アンヘリーノに変えてスモーリングやからね、79分。まあ、それはそうでしょうなっていう感じはするよな。
後半はまあ結構、そうね、まあ後半の時間経つにつれてラチオペースになっていた感じもしたから、もうそこはしっかり守りきるぞっていう
確かにね。
意図もあったと思うし。
そうやな。それはそうね。確かに。なんか、個人的には、わかんないですけど、めちゃくちゃこれは、インテルの今の監督、シモーネ・インザーギの影響がすごいあるんじゃないかって思いましたね。デロッシは、なんか、このポジションチェンジさせるっていうこととか、まあ、いざとなったら、それでも3バックの硬さみたいなのは残しつつ、まあ、流動的にも、ムービングして、こう、ボール持ったら、動いて、攻めれるような形、取ってたりとか。あとは、まあ、先制点のきっかけになったシーンとかは、相手の、まあ、中央のエリアを経由せずとも、まあ、サイドでこう、ボールを回してインナーラップさせて、空いたらもうすぐパワープレイ気味に放り込むみたいな。まあ、ルカクいるからね。っていうところもちょっとインテルっぽいなと。あれ確かアンヘリーノが上がって、エルシャラビ中行ってみたいなところからのクロスでコーナー取って、マンチーニがヘディングで決めたみたいな、なんか先制点はそういうきっかけやったんやけど、まあ、そこの攻め方とか何回か見てても、なんかあんまりこう、リスク取って繋いで取られてカウンターを食らうよりは結構サイドある程度もう運んで相手が引いてたらもうクロス入れちゃうみたいなパワープレイっぽい感じがした。 だからそれもちょっとインテ
ん、
ルっぽ
ない
というか、リスク犯さへんっていう、感じでしたね。
はいはいはい。
スコアレスだしっていう。だからすごく、インテルに似てるなと。インテルとやった時はでも4-3-3やった気がすんねんけどな。だから徐々に戦いながら、やっぱり守備があれだからっていうので、5バックに変えてったんじゃないかなって思うし。そう。その中で攻めるときは、4バック気味になって、こう、どんどん前に出てってもいいよみたいなところ。あと、アンヘリーの、3バックの左で使うところなんかも、まあ、ちょっと、一味違うって感じするね。普通の、5-3-2で守るっていうチームだけじゃなくて、しっかりこう、攻めにも転じれるようなチームを作れてる。
そうね。まあ確かにビルドアップは、割とフォーバックに見えたね、後ろは。アンヘ
マンチ
リー
ント、
の左で、エルシャラリ高い位置で。
だからまあ、
まあ、
それ、どこまで計算してるのかっていうのがちょっと難しいなって感じ。アンヘリーノが降りてくることもあるし、まあ、どこまで計算してやってるのかわからへんけど、多分ルールだけは設定してて、その中でこう自由にやらしてんじゃないかな、みたいな。だから、3バック版のピオリみたいな、感じというかね、まあ、インテルでもいいけど。まあ、インテルほど過激なことはしてないけど。って感じかな。なんで結構面白いチームなんで、ぜひね。なんかもうカッサーノがすごいデロッシのこと褒めてたね。かつてのローマの次世代エースだった男、カッサーノ。で、モーリーニョはもう完全に監督として終わってるみたいなこと、悪口を言ってたけど。そう。でもなんか、なんやろ、そこがすごい。まあ、なんつったらいいかな。やっぱりモーリーノからの進歩が、こう、こんだけ見れると、俺モーリーノ好きやからさ、ちょっと複雑な気持ちにはなる。なんか、あ、こんな良くなるんやと思ったら、やっぱりいい選手、ね、ポールは結構前から、そのタレントいるからもっとつなげるような戦い方してほしいみたいなことを言ってたと思うよね。ペレグリーニとかにもっと、前線に絡んでほしいとかって思ってたと思うんやけど、なんかそれが結構具現化してる。で、ペレグリーニとか結構点に絡んだりとかは、この試合はしてないけど、結構してるから。なんか、ちょっと複雑やけど、まあ、チームとしては前進なんじゃないかなって感じで。
そうね。まあ、もっと押し込んだ試合やったら多分、ペッテグリーンとかが、リバレと絡んでってなってくるんやろうね、多分。まあ、エルシャラビ、ここで使うんやとかも、思ったよな、これ。ウィングバックで。
まあ、結構モーリーノの時は使ってはいたんやけどね。
ああ、そうか。
ただそのモーリーノの時、やっぱり俺らはそのローマ対、まあ、ユベントスとかそういう試合見るから、そういう時はやっぱりね、若手の走れるウィングバック使って途中から出てくるみたいな印象やったから、やっぱ、頭からエルシャラビを結構重用する。しかも、そのエルシャラビの中外出ていく特徴も活かせるように、こう、アンヘリーの3バックの左に置くとかっていうところは、ちょっと、意外性があったね。言う通り。そうかって思ったね。確
そうね。
かに。いや、いい監督なんじゃないですかね。わかんないですけどね。
そうだね。
ルカクの使い方もいいと思うよ。なんかちょっとインテル自体を思い起こさせるような、良かったと思う。もう普通にこうミランってやっても全然面白いなと思うんでね。
そうやね。まあ別プレス行く場面もまあちょこちょこあったと思うし、まあ後半とかはリードしてから結構引いたかなって気はしたけど、
確かに。
ディフェンスは。
まあ、何やろう。3バックってやっぱ後ろ重いから、そんなにこうガンガンプレッシャー行くためにはもっとペレグリーニとかが前にガンガン出ていくみたいな、多分中盤の選手がガンガン出ていくみたいなことをしないといけないけど、そこまでリスクを犯そうみたいな、何やろうな。っていう意識はそんなにないっていうところもちょっとインテルっぽいかなって俺は思ったんよね。そう、プレッシャー行く行かないの判断みたいなところもちょっとインテルっぽいというか。 そう。で、まあ、そこなんでね、ちょっとそういうイタリアの結構、なんつったんかな、まあ、最新トレンドじゃないけど、新しいトレンドになってるようなね、そのポジションを流動的にしてみたいなところも見れると思うんで、まあぜひ、ローマも注目していただければなと思いますね。はい。一方、ラツィオですよ。ラツィオいかがでした？
そうね、なんやろな。もう結構、なんか、かかってるな、みたいな気はしたね。なんか、やり方。
シャドウに入ってるかまた。違う試合だとね、ボランチのところにカマタが入ってるとね。まあ、いろんな仕事やってるんですけど。
結構もう、崩しの場面は、もう任されてるというか、結構、もう、10番的な役割をしっかり求められて、ってるポジションかなって気はしたね。
ああ、そうね。確かに、そうね。結構、異作戦も同じ感じだったな。託されてる感じがするというか、そう。
そうね。なんか、
これで、あんま言いたくないんですけど、前半ただ、ボール持っての攻撃はあんま機能しなかったと思うんですよ。でも、後半はやっぱり、まあ、ローマが、その守りにやっぱり意識がいったっていうのに加えて、やっぱ途中から、選手出てきたでしょ、一人。名前忘れちゃった。交代選手が、フォワードが、もう後半頭から、カスティジャーノスやったっけな？ちょっと待って。カスティジャーノス。この選手は、エラスベローナから来たのかな？確か。っていう選手なんですけど、めっちゃ上手くない？ポストとか、
よかった。
足元とか。で、サッリー時代からいいんですよ。だから俺結構もうインモビルじゃなくてこいつの方がチーム自体は機能するんだろうなって思いながら、ただゴール前はまだインモビルの方がなんか点取るみたいな能力が高いから、悩ましいんだろうなって思いながら見て、で、この試合もそうやってね、やっぱり内容的にはやっぱり全然カスジャンスが出てる時の方が攻撃は機能してたね。
よかったね。ポスト、まあそうね、ボール触るのがうまい
うまい。
タイプかね。
あとサイドに流れてもね。そう。いや、まあ、ロストが少ない。インモビリに比べて、多分。
確かにそうね。
足元を受けた時の判断力とかが多分、うまいと思う。そのミッドフィルダー的な能力っていうのかな、がインモビリより高い。ただ多分、シュートとかはさすがにインモビリさんの方がうまいような気もするね。なんか、ちょいちょい見てると。だから悩ましい。
これセンターフォワードとミ
なん
スっ
や。
ていいんですか？これは、この人は。
いや、俺はセンターフォワードしか見たことないし、さすがにラリーガの時は分からへんから、なんとも言えへんね。どうなんやろ。分からへん。でも多
リーガから
分、
来たん？
リーガから来てる。ジローナから来てる。確かね、ごめん。ちょっと待って。間違ってたらあれからちゃんと調べていい。でもすげえ、なんか、こんな選手来るんかと思って、いい選手だなと思いながら。まだ若いね。25歳なんや、この選手。カスティジャーノス。そうですね。すごい面白い。すごいこの選手面白い経歴ですね。ユースは、まあ、アルゼンチン人でアルゼンチンでやってたんやけど、その後、チリに移って、チリのクラブでプロデビューしてるんかな？で、その後、ウルグアイのクラブにローン出されたりとかして、で、そこに目をつけたのが、ニューヨークシティですね。なんで、シティグループですね、拾ったのは。その南米で活躍してるところ。で、シティグループが拾って、ジローナにローンに出して、そこでの活躍をもって、ラツィオに移籍してきたっていう選手です。で、個人では、MLS か、メジャーリーグサッカーで得点王ベストイレブンに2021年になってる。
なるほどね。
なんで、野球ニュースじゃないけど、まあ、アメリカのシティグループ初の選手。で、ヨーロッパに上陸してきた南米の選手って面白いルートやな、これ。
代表アルゼンチンか。まだ
そう
フ
ね。
ルは入ってないんやね。
うん。これどっか狙えそうな気もするな。なんか、イタリアとかね。
そうう
ん。
ね、アルゼンチン。
アンダー23しか出てないっぽいからね、まだ、アルゼンチン。うん。いや、でも、まあ、なんか、うん。ちょっと、
そうね、うまかったね。
うまかった。ジローナっぽかったというかね。ジローナでも、35試合に出場して13得点してるんでね、1シーズンで。ラリーガで。なんで、結構、結果残してきてるっていう感じの選手ですね。うん、いい選手じゃないですかね、これ。うん。と、僕
そう
は結構、
ね。
前から思ってました。こっちの方がいいんじゃないか。ちょっと そう、イモビレさんには申し訳ないけどね。って感じやったな。うん。
そうね。
そう。で、
まあ、
なんか、
サンヨン
ポ
さん、
ー、
そうね。まあ、フェルピ・アンデルソンとか、イサクセンとかがどんだけ生きてくるかっていう。まあ、イサクセンはまだ渋い。あ、フェルピ・アンデルソン、そこでなかなか難しそうやなっていう感じはしたね。ウィングバック置かれちゃうと。
後半右に行ってたよね。
そうね。右も行ってたね。
うん。
まあ、いる選手でなかなかすぐに合う選手見つけるの難しいんやろうけど、イサクセンもなんか右ウィングの方が合いそうな選手なんかなとか思いながらも。
うん。右の大外の方が合いそうって感じ。
まあそ
ああ、
んなな に
る
見
ほ
て
ど。
ないけどね、まだ。
はいはいはい。うん、なるほど。なんか、まあ、なんやろ。このラツィオの戦術見てると、イサクセンみたいな、なんやろ、こういう、ちょっと、作戦蒲田みたいなところが中心に攻めようみたいな風に見えるってポールが言ってたと思うんやけど、なんかその印象ってどっから来るのって言ったら、預けて出ていくっていう意識がすごいチーム全体強いなと思って。キープできるやつに縦につけて、で、後ろから出ていくみたいな選手が。その意識をすごく感じたよね、チーム全体で。うん、特に、まあ、面白かったのはやっぱゲンドゥジとかは、やっぱ結構前線出ていくから、そういう意識あるんかなとかって思って。なんかあとウィングバックとかね。で、結構ゲンドゥジは右サイドに開いてウィングバックと絡んでトライアングル作って攻撃するみたいな。ウィングバックとシャドウとセンターハーフでこうサイド出てってぐるぐるするみたいな。だからなんかゲンドゥジがヘンダーソンみたいな仕事してるみたいなイメージなんやけど。リバプール行った時代。うん、とかっていう、こう、後ろから出ていくみたいな。そのためには前にこう、預けられるやつが欲しいみたいな、ところやと思うんやけど、それがあんまり、なんやろう。そこはあんまり機能しなかったっていうのは、あるかな。なんか、慣れてないだけなのか、なのかわかんないけど、でも何がやりたいかは、なんとなくわかったって感じ。うん。で、俺が思うのは、それをやらせるにしろ、途中から出てきた大エース、ルイス・アルベルトが一番シャドウにいいんじゃねって思ってしまう。シンプルに。
そうね。
そう。で、なんか、イサクセンも鎌田もやっぱり、後ろから出ていくっていうよりは、後ろ、こう、なんやろ。受けてあげて、周り使うっていう選手だと思うから、なんとなくね。だから、まあ、片方だけでいいのかなとも思うというか、まあちょっと途中から出てきたけど、やっぱりペドリみたいな選手、動きでこう違い作れるみたいな選手を最初からシャドウに入れとくと違うのかなって思ったりするんだけど、そういう選手ちょっと見ても見当たらんのよね。意外と。フリー
そう
ラン、うん、
ね。
フリーランでトップ、ペ
ペ
ド
ド
ロ、
ロはそうね。ペドロの方がいいな。ペドロ追ってほしいね。こういうの。なんかその、19番、カスティジャノスとか使うなら余計追ってほしいね。なんか、ペ
うん、
ドロ
そう
みたい
そう
なタ
そう
イプ
そう。
は。
そうそうそう。
ルイス・アルベルト、これね、試合中の解説で言ってたんだから、なんか、
うん。
ボールに寄りすぎると、ルイス・アルベルトは。
ああ、まあ、そうね。下がってい
まあ、
く
だ
もん
か
ね。
ら、そんな寄ってこんでいいんじゃないかっていう、シャドウの人には。
ああ、
だからそん
もっ、
なに今は使ってないんじゃないかみたいなことを言ってた気がするね。
ああ、なるほど。確かに。まあ、ルイス・アルベルトも完全にインサイドハーフの選手になってるって言われたらそうやって思う。それって、まあ、インサイドハーフの選手やったらさ、受けて降りてあげて、ディフェンスラインからのボールもこう動かしてあげるみたいなところって、ボールに寄ってて良かったりするなって思ったりするんやけど、まあ、ちょっとシャドウとしてはその特徴をすると裂かれすぎたりとか、ボールに寄りすぎたりするっていうのはわかるね。もらいに行きすぎるけど、まあ、打開はできないみたいな状況になりがちというか。それもあるな。でも、ルイス・アルベとか寄っていくんやったら、その誰かがすげえ思い切ってつくみたいな。それがまあ、インモービルさん一人やったんやけど、もう一枚ぐらいいてもいいのかなって思ったりはするし。わからんけど。
仲間だもな、ちょっと物パリン感はあったな、もっと。決定的な場面作らなあかんのやろなっていう気はしたね。
多分もう一人いるんですよね。名前が忘れした。ラツィオには、イタリア代表の選手が。まあ、ドリブラーで左サイドが得意なドリブラーの選手がいるんですけど、でもその選手とかが出てきたら、ちょっと違うのかなとかって思ったりはして、ザッカーニっていう選手がいてね。普段左のウィングやって、サッリ時代はレギュラーだった選手なんですけど。まあ、そいつとかだと、もうちょっとかき回してくれるかもしれんなとは思ったりはする。かな。
あと、この34番がガンガン来るね、左のセンターバックが。
確かに。
イラがだいぶ起点にもなったし、前も顔を出してくるし。
確かに。バルセロナ出身は生まれが。
ああ、スペインか。
このスペインやね。
なんか。ガンガン来るなと思いながら、まあ、足元上手いんやろなっていう感じがしたね。
エスパニョールユースからレアル・マドリードユースに行ってますね。面白いな。U21スペイン代表にも選ばれてた。
23歳か。まだ今からなんか成長していきそうな感じはするな。
確かにね。今のアトレティコのリケルメとかと同期というか。あと、ロドリ。おー、
ロ
す
ド
ごい。い
リ。
や、ごめん。違うロドリかもしれん。あ、失礼。ロドリではないです。ごめんなさい。
シティ
でも、
のロドリじゃない。
ない、ない。そう。でも、なんか、まあまあまあ、結構若い世代、新世代の選手って感じか。
まあ、ディフェンス、ちょっと軽そうだなっていうところもあったから、ちょっとどうなっていくか。まあでも、コーヒースキーで良さそうではある。と思っ
いや、
た
いい
んで。
し、俺もいい選手だと思うけど。どうなるか結構楽しみやねんけど。いやー、でもなんかなー。ごめん、じゃさっき言ったリケルメも違うリケルメや。いっぱいおんのはスペイン。同じ名前の選手。まあいいや。で、なんか、フェリペ・アンドレスのウィングバック、結構ポール的にはこう、いまいちかもしれへんねんけど、結構ね、僕はく、あの、見た記憶があるんですよ。まあ、遠い昔なんですけど、フェリペ・アンデルソン、ウィングバックで使った監督って。で、その監督は、まあ、その戦術やめちゃったけど、まあ、守るときは532みたいにするんやけど、プレッシング行くときとかは442にしたいみたいなんで、フェリペ・アンデルソンをウィングバックで使った監督がいたんですね。あ、逆か。攻めるときは、352みたいにしたくて、で、守るときは442で守ろうみたいな感じだったか。逆側のウィングバックはスライドして、で、フェリペ・アンデルソンは右のウィングバック兼、守備のときは右のサイドハーフみたいな。守備の負担は軽めにしとく。ことをやってた監督がいて、で、その監督は何を隠そう。今をときめく。今のインテル監督、シモーネ・インザーギさんなんです。だから、まあ、見覚えが、俺的にはあるし、まあ、右のウィングバックだったらいいんじゃないかなとかって思ったりするんですよね。もともと、フェリペ・アンデルソンの使い方として。ただ、フェリペ・アンデルソンって、まあ、俺が昔見た時代から時を経って、今、 いいところは何ですかって言われると、やっぱり前からのプレッシングで効くっていうのはあるやんか。一個。フェリペ・アンデルソンが奪ってそのままゴール決めるとか、ショートカウンターで終着地点、フェリペ・アンデルソンが裏抜けてるとか。だからこそ、シャドウで使ってほしかったなと思う。フェリペ・アンデルソン。
なるほどね。まだ守ってるとき442に見えたね、そういえば言ってなかったけど、俺は。
ああ、なるほどね。
右のウィングバックがサイドバックになって、イサクセンがサイドハーフのとこ入って、でもフェルピア・ミネルソンそのまま2列目の左。
いや、なんかね、時間帯によっちゃ4231みたいなね、442でもいいねんけど、みたいな感じに見えることもあったよね。確かに。
結構だからそれでも、もうプレス激しめに行ってたよ、4番から。それハマって、最初良かったなって感じだったから、まあ、言われてみれば、まあ悪くない
そう。
かもしれんね。
ただその4231に見えるっていうのは、要は、前も話したんですけど、4231でプレッシングしようじゃなくて、多分人決めてシステム噛み合わせて、532にプレッシング仕掛けると、4231になるんですよ。形が、自然と。相手、それぞれ一人ずつにマンツーマンつけたら。だから、結構それもあったんかなと思って、結構このトゥドゥールっていう監督って、まあ、エロス・ベローナっていうところの監督をしてたんですけど、まあ、その時も結構人に強いメンバーを集めてサッカーするっていうのが、まあ、ちょっと、なんつってんかな。まあ、アタランタの監督のガスペリーニの影響を受けたみたいな、結構マンツー意識強めっていうのもあったと思うんで、まあ、それも感じました。
まあ、確かに人基準では言ってた感じはしたね。
感じかな。
うん。
まあ。なんか、で、まあ、プレッシングのところもそうだよねんけど、俺やっぱり、あともう一個、やっぱ気になった、ボール持った時とかもちょっと気になったかな。なんか、この試合、ローマが守りきって勝利やったからこそ、やっぱもうちょっと、なんつうんかな、やってるけど、まあ、後ろからのプラスワンじゃないけどさ、やっぱりもうちょっとさっき言った平とか、まあ、ゲンドゥジとか追い越す動きの選手がもうちょっと生きてくると、もっと崩しが決まってくるんじゃないかなとは思うね。なんかちょっと中には入ってるけど、あんまりそこの連携があんまうまくいってない気もしたかな。なんか、やっぱりシティとかさ、まあ、どこやろ。まあ、シティじゃなくてもいい。アタランタとか見ると、そこまでの完成度ではないなって感じがするよね。スリーバックの選手が追い越すにしろ、何にしろ、狙いが明確じゃないというか、どっからクロス入れようとかっていうのが。なんかね、例えばインナーラップして、大外のドリブラーを助けるのか、まあ、ポケットついてそのままクロスまで持ち込むのか、みたいな。とか、そういうフィニッシュのところのどっからラストパス入れますかみたいなところのエリアとかっていうのがまだ定まってない感じがするから、やっぱりまだ発展途上のチームというか作り上げてる段階なんかなって思ったりはしましたね。
まあ、そうね。まあ、そこまでなかなか短期間では難しいんやろね。
ある程度やりたいことは見えてるから、まあ、なんやろ、近い未来、それが見れると思ってるんやけど、勝手に。って感じですかね。で、結構なんかあれですね、中盤のメンツはなんかパワー系に振ったって感じがするね。サッリーに比べると。ゲンドゥージと、選手、ウルグアイの選手、ベシーノ並べるあたりがね。
そうね、ベシーノってあんなタイプやったような、なんかあんまりちゃんと見てなかったなと思って。でかいな、あいつ。
でかいし、まあ、ボックス、ツーボックスもできるし、ステイして相手刈り取ることもできるし、結構、なんか、いろいろできるよ。
そう
そう。
ね。
なんか、こんなこと言うとめっちゃ申し訳ないけど、インテルでも控えにいるときよかったんやけどね、ベシーノ。
あ、インテルおった。
インテルおった。で、インテルおったとき控えにいてくれてありがてえ、みたいな選手やった。
確かに。追ってくれたらいいかもね。
そうそうそう。 守備引き締め
まあ、
たい。だ
そう
から、
だね。うん。
お国柄的に
まあ、
ビダルとかに近いね。不思議と。
チリなん。
いや、チリじゃないけど、お国柄というか、ウルグアイやね。だから、こう、南米の屈強なタイプっていう、ごめん、くくりで、チリではないけど、っていうイメージかな。
ウルグアイ強烈やな。
一番 確かにね。バルベルデとかもおるし。
あれでバルベルでベンタンクール嬉しいの。まあ、あんだけ、やっぱり前からプレス行こうと思ったら、走れる人じゃないとっていうのがあるんやろね。
あとやっぱ1対1負けないっていう。競り合った時に負けないっていうね。まあ結構面白いですね。でも、このラツィオ結構モードチェンジして、あぶれる選手も出てくると思うし、まあ逆も、まあシャッフルになるからこそ、やっぱ鎌田にもチャンスが出てきてるし。
そうね。鎌田、ちょっとチャンスもらってるうちに、もうちょい頑張ってほしいね。
頑張ってほしいと思う。そう。ちょっ
な、
とな、ちょっと、これでイタリア嫌いにならんといてほしいなと思うんやけど、ちょっとサッリとは決定的に合わなさすぎたよね。ポジションがなかったというか。なんやろうね。
そうね。そんな合わんとも思わんかったけど、合わんかったんやろな。
やっぱりウィンガーじゃないけど、インサイドハーフとしては、フェリペ・アンデルソン、あ、違うわ。ルイス・アルベルトにかなわないって見られて。で、じゃあ、俺的には、じゃあ、アンカーか、ワントップもあるかなと思って、どっちか。まあ、ゼロトップ仕事みたいなのか、アンカーか、もあるかなと思ったけど、アンカーやって、こう、ボール散らす仕事をさせると、やっぱり、ね、カタルディ、ロベッラが、結構、その辺、機動力もあって、ポンポン、縦にパス入れるタイプというか。っていうのもあって、なかなか出場機会得れずで、ワントップもやっぱりインモビレさん、絶対的エースとして据えたいみたいな。で、ね、まあ、カスティジャーノスいるんやったら、鎌田ワントップする必要ねえだろっていうのも、まあ、見て、もう思ったと思うんやけど。だから、ちょっとなかなかポジションが、ちょっと運悪く、ポジションがないチームに行っちゃったって思ってほしいなと思って。能力不足とかではなくね、本当にこれは運が悪かったと思う。俺は。戦術の噛み合わせといるメンバーの運が悪かった。本当に。
そうね。
まあでも一個チャンスよね。これはね。今結構フィジカル大事にしてるから、監督が。1対1の競り合いとか。
そうね。まあ、なんか、そこ、まあ、アルベルトよりはいいんかな。そこ強いイメージも、まあ、俺そんなないんやけど、まあまあまあ。まあ、でも、走りはするやろうから、この試合もめっちゃ走ってたし。まあ、そこでアピールしながら、なんか、持った時もな、もうちょい、なんか、体重そうには見えたねんな、なんか、コンディションなの
なあ、
か。
確かに。
そこで、仕事できるようになってほしいね、もうちょっと。
確かに。そうね。ということで。まあ、そのあたりもやっぱ期待ですかね。鎌田のポジシ
そう
ョン
で
とか
す
に。
ね。
ということで。まあ、こんなもんですかね。
はい。
ということで、以上、マッチョ・ザ・ウィーケンドのコーナーでした。ハイライトチェックショー！イェーイ！ということで、ハイライトでチェックしよう。ハイライトを見ながらね、ポールとサンで、チームの状況なんかをチェックしたいと思います。ということで、今週は、まずは、イングランドダービー、マンチェスターユナイテッド対、リバプール。ということで、マンチェスターユナイテッド対リバプールです。まあ、これ、あれよね。リバプールからしたら、まあ、どこが相手であろうと優勝争いする上で負けられない戦いですね。で、
そう
そ
や
の
ね。
中、マンチェスターユナイテッドホームでの試合でした。 はい、ということで、ポールさん、お願いします。
はい。じゃあ、開始すぐですね、1分。
はい。
ユナイテッド陣内でリバプール繋ぐけど、取られてユナイテッドカウンター、ガルナチョ抜け出して、キーパーもかわして、ネット揺らすがオフサイドですね。
ああ、これオフサイドか。
やっぱりユナイテッド基本こういう戦い方、でしたかね、この試合。まあ結構行ったり来たりの試合ではあったけど、まあこれが多かったかなっていう
出てきた相手
感
の
じ
裏
か
つく
な。
か。
まあリバプールもそんなにやっぱ守備編成安定してるなって感じはなかったかな。全
ああ、
体
そう
的
ね。
に。
なるほど。
次3分ですね。
はい。
リバプール自陣から長いボール蹴って、ヌネスが落としたところ、サラーが持っていってスルーパス。左サイドソボ
お
スライがシュート打つけど、オナナが左手一本で止めると。
お。
これはオナナナイスセーブですね。
そうね。
サラーの左足のパス、アウトサイドパスも良かったけどね。リバプール決めたいのちょこちょこあったね。こういうのとかも含めて。
ああ、早い時間帯ね。なるほど。
次、11分。リバ
は
プ
い。
ールのコーナーキック。
はい。
左のコーナーキックをフリックして、サラーが持って落としたところ、ソボスライのミドルは枠の上と。次、18分。またリバプールですね。右サイドサラーから。マカリスタ中央経由して、左ロバートソンクロス。中で合わせたのソボスレかな。けど、まあ枠外と。
すごい、ショボ
この
スラ
試
イに
合、
チャンスがいっぱいね。
そうね、ボックス内でって感じよね。
なるほ
まあ、この役割になるよね。多分、マカアリスタが低い位置で作って、もう
ど。
一枚インサイドハーフは中で仕事したいよねっていう感じにはなるのかな。
ああ、なるほど。そうだね。はい。
次20分、またリバプールですね。右サイド
はい。
から作って、左サイド展開。ロバートさん上がってきたところから運んで、シュートは枠外。ちょっと大きく外れると。ロバートさん、久しぶりにスタメンやったんちゃうかな、多
ああ、左ね。
分。23分、コーナーキックですね、リバプール。ニアでヌネスが反らして、ファーディアス合わして、ゴールネット揺らすと。
おお、これ、いいゴールやね。
そう、まあ、これは多分もう狙ってたやろで、ヌネスのあのプレーから。
準備してたやろな。ヌネス。まあ、やっぱサッカーの一個のパターンやね。このコーナーからのリア反らしでファーっていうのは。
そうね、やっぱボール見ちゃうんやろうね。
まあ人間だからかな。あとはやっぱり、ちょっとこれは必殺パターンかもしれないね。やっぱ、はめ技というか。
そうね。
っていう感じがしましたね。
まあ、ボールもええとこ、ロバートソンやったかな、蹴ったの。多分、サラやったかな。ええとこ蹴ってましたね。で、リバプール先制。次、27分。ユナイテッドフリーキック、ブルーの30メーターぐらい。バッと入れて、ファーで、カゼミーロ折り返すけど、誰も合わせられず。まあ、セットプレイはそうね。こういうのは冷たい。まあ。そうね。誰か言ってほしかったね。惜しかったね。
惜しかった。
次33分。リバプールですね。カウンター左サイドから。ディアスが中央カットイン。右のサラーに出してダイレクトで合わすけど、オナナがセーブ。
いやー、決めたいね。
まあそうね、これも、もうちょっと、まあ、シュートコースそんなにきつくなかったから、もうちょい狙って感じだったかな。
確かに。
35分、リバプールが押し込んだ状態、ソボスライ中央で持っていって、ヌニャスに渡してシュートはわずかに枠の上。
ヌネスはマジであれやな、惜しいシュートを打たしたら一番うまいな、世界で。
一番いらん技術。
まあ、そうかもしれん。すいません。
45分。またリバプールですね。中央でつないで、左サイド展開、ヌニスが流れてるところで、中に持っていって、持っていって、ボックス内でワンツー、ヌニスシュートは、オナナ触ってたかな？で、決まらず。マクアリスターとワンツーでしたかね。ソ
なる
ボス
ほ
ラやっ
ど。
たかな。まあ、この試合もシュートはいっぱい打たれたけど、オナナ良かったね。
確か前半マンチェスター・ユナイテッドシュートゼロやったよね。
そうね。
それがすごい
まあ、コ
参
ナー
考
と
に。
点入るけど、それが一本目だったね。ロバートソンとワンツーやったね。で、このまま前半終了ですね。後半の入って50分。リバプールが敵陣入ったところで、センターバックのところで回そうとして、クアンザのパスが短くなったところをブルーノがダイレクトで打って、スーパーロングシュートがゴール
スタンコビッチ以来のスーパーロングシュートダイレクトバージョン。いやー、素晴らしい。
いや、
この人。
そうね。まあ、パスミスではあるけど、まあ、打とうという判断と、
判
まあ、
断
踏み
は
込む技
な。
術よね。
しかもあれよく見たらキーパーの逆ついてるからな。キーパーが戻るところの逆打ってるからね。逆じゃなかったっけな。だからそこも含めて、このブルーノ・フェルナンデスっていう男の、もう視野って言っていいと思うよね。逆というか、あれか。取れないところに蹴り込んでるって感じか。いや、やっぱ視野がすごいね、ブルーノは。
そう、ダイレクトで打とうと多分なかなかならんもんな、これを。
これ相手のゴールキーパー見てな、ポジショニングしっかり確認しね、把握しながらプレイしないとこうならんからな。すごいな、と思
さすがのブルーン。
う。
あれ、キー
ちょっと、
パー飛びついて触ろうとしたけど、触ってたら多分ハンドで危なかったんじゃないかっていう話も出てたね。
なるほど。枠外の。
で、ユナイテッド同点に追いつく。54分。ユナイテッドコーナーキック右からを、ニアでマグワイア合わすけど、バックスローもファーに流れて、ラッシュフォードが左からクロス。そのまま流れたところ、キーパー弾き出して、なんとかクリアと。まあ、後半これ何本かとね、ラッシュフォードがインスイングのクロスで、そのままゴールかみたいな、
なん
が、
か、
ちょこちょこありましたね。54分ですね。ユナイテッドが次左のコーナーキックから、ショートコーナーでダロトが受けて、ガルナチョから右展開しようとしたところ、カットしてリバプールカウンター。4人、5人走ってるけど、サラーにつないで、サラーからディアス、ファーに流し込んで、ヌニスは枠に運べず。まあまあまあ。まあ、人数的にも多いから、リバプールこれも決めたいところではあるよね。
そう、ロングカウンターで総力で圧倒したシーンやったけど、なんやろうね、リバプールね。
まあ、そうね、これは。まあ、ユナイテッドなんとか、まあ、うまいこと守ったと言えるかもしれんし。まあ、どっかで判断悪かったかな。
こうやって見るとマネってシュートうまかったんやな、多分。
やっぱうまかったよね。
得点王になってるしね。だからそう、やっぱ得点王2人いたチームが、1人がちょっと、その得点取るようなプレイスタイルじゃなくなってきて、もう1人が移籍して、ってなると、やっぱり次の購入は大変ね。
なかなか厳しいね。
厳しい。
次67分。ナイテッドですね。自陣からビルドアップ。カゼミロが、ちょっとオーバーヘッドみたいなパスで前に繋いで、右からメイン運んで左展開。ガルナチョが、もう、こう上がってきたワンビサカに出して、ボックス内メイヌが振り向きざまに、スーパーシュート。
いやー、
決め
スー
て
パー
くれ
やな。
と。 いやー、メイヌがちょっと覚醒しだしているのかもしれない。いや、出てきたときはこういうプレスタイルの人だと思ってなかったけど、アンカーで使われてたから、
ああ、そうだね。
どうぞ。カゼミーロ戻ってきて、もう一列前で使われるようになって、インサイドハーフとしての、まあ、うん、そうね、こういう点取るとかもやりだしたから、まあ、まだ2点目やけど、ボックス内で受けて細かくとかも、まあ、ちょこちょこあるから、ちょっと今後が楽しみな、また若手が出てきてくれましたね、これは。
十何歳やね、これね。
18かな。まあちょっとまた育て方問題はあるねんな、多分。なんかアンカーで使いたいのか、もうインサイドハーフとしていくのか。うん、っていうところは、多分まだ今後どうするのかっていうのが出てくると思うけど。
俺もちらっと
まあ。
見たんやけど、ベラッティになれる要素はちょっとあるって感じがする。
ああ、ベラッティ。ねえ、まあ、そっちタイプで行くか。
いや、なんか、その攻撃性能を生かすんだったらベラッティみたいになれると思う。
うん。そうね。まあ、ただ、まあ、そうやな。まあ、代表的には多分アンカー的なポジションもやれる人欲しいやろうからっていうのも思いはありそうな気はするけど。まあ、でも、こんだけの時点でできてるから、マジでユーロ割る、ステンで使われる可能性は、
あ
あり
るよ
そうだな
ね。
と思いますね。うん。
楽しみですね。
このまま行ってくれれば。次79分。これでユナイテッド逆転やね。79分。リバプール右サイド、深い位置。エリオットからクロス。ファーで、競って、こぼれたところをジョー・ゴメス回収して、中に入れてディアスのクロス外して、サラーも詰め切れず。
いやー、このシーンとかなー、決めてほしいよね。
まあ、そうね。ディアスの、うん。
いやー、マジで結構俺さ、ちょっと、最近リバプールさ、見れへんからさ、感じにしてるから、ほんま決めてほしかった、この試合を。
あってほしい。
勝ってほしかった。
82分。またリバプール右サイドから、クアンザとエリオとサラーが絡んで鼻が入っていって、たところエリオットをワンビサカが倒してしまって PK と。うん、まあちょっと自信持ちすぎたかな、ワンビサカ。
まさかこれしちゃいかんよ。存在意義が。
そうだね、まあまあ
ストッ
まあ。まあ
パー
ちょ
と
っ
し
と、
て。
まあもらいに行ってる感はあるけど、まあでも足がもうかかってるから、
いや、もう
まあ
完
P。
全に来るっていうのは読まれてるよね。
うん。
あのボールの流し方はね。やっぱそこはエリオットが一枚上手やった。
そうね。で、まあ、この PK で、サラーが、蹴って決めてくると。これで2対2ですね。で、もうラストかな。94分。リバプール右サイド、カエリオット、クロス、ファーで、ロバートソンが折り返して、たところ、サラーかな、いや、ディアスかな、が詰めるけど、枠外と。うん。まあ、確かにマネならどれかはって感じはするかな。一個ぐらい決めてるかなっていう。
まあ、ね。
うん。で、このまま2対2で終了。
めっちゃ悔しそうやね、両軍の選手ね。いや
まあね、勝ちた試合ではあった
ー。
ね。リバプールは。まあ、スーパーシュート2発でやられてるからね。まあ、ミスもあったとはいえ。なかなか悔しい試合やったけどね。
そうやな、もう一回。ユナイテッドの選手、もう一回やれって言われても結構、何パーぐらいで決めるかなっていうシュートって感じがするから、
うん。
ちょっとね、悔しい負け方ではあるね。
そうね。で、まあ、また、これで上位混戦になったという感じですね。
まあ、マインもね、やっぱり、個々人がちょっと輝く試合だったんで、まあ、そこにも今後も注目していった方がいいんじゃないかって感じがしますね。やっぱ選手揃ったら粘り強いよっていう、その、チームの、なんだろうな、カラーみたいなのはちょっと見えてき始めたのかもしれないですね。若手も出てきて、うん、狙っていったらしいんじゃないですか、これね、ある意
まあそうね。
味ね。うん。は
うん。
い、感じです。こんなものですか。
はい。
はい。それでは、以上、プレミアリーグ編でした。ありがとうチェックしようするよ。はい。フィオレンティーナ対ユベントス。はい。ということで、このブラホビッチダービーですね。ブラホビッチ・キエザダービー。両方ともフィオレンティーナからユベントスに移籍した組っていうところで、ちょっと、まあ、ユベントスもあんま見てなかったんで、ここでちょっとチェックしとこうかなっていう感じです。はい。まあ、ユベントスも結構うかうかしてるとね、4位まで落ちるっていうこともあり得るんで、まあ、そこチェックしたいと思います。はい。
次は6分でからですね。
はい。
ユベントスが左サイドを展開してから、コスティッチかな？がクロス入れて、フィオレンティーナクリア、セカンドボールもう一回押し込んで、クアドラード、ああ、違うかった。マッケニアけどオフサイド。まあまあ、これはオフサイドですね。
そうですね。相変わらずパワーが好きなイベントって感じだよね。
はい、次12分。またユベントスですね。右サイド深い位置からコスティッチクロス、ファーで誰か詰めたけど、で、もう一回詰めて押し込むけど、これもオフサイドかな？
ブラホビッ
ブラホビッ
チ。
チ。
まあ、ファーで詰めたんガッティですね。やっぱ高さがあるっていう。
バッティのがクロスバー当たったところをブラホビッチやけど、オフサイドか。そうですね。で、21分、イベントスコーナーキック。ファーで、回したところ、ニアで詰めたのはガッティ。
なあ。
これはオフサイドなかったんか。
これはオフサイドなくゴールです。はい。ファー、折り返し。で、ニアで決めると。まあまあまあ。コーナー
ファー
キック
で、
のはめ技。
ポスト当たったところをガッティが詰めると。高さで勝ってるって感じやな、なんか、ゆうべが。
そうですね。
で、ゆうべ先生。32分。またユベントスが左サイドから、カットインしてきて、消えたかな。
消えた。
ファーに泡流して、折り返したところを、グラフ1が詰めて2点目。
いや、ただこれが残念な
オフ
こと
サイ
にオフ
ド。
サイドです。
マッ
そう
ケ
な
ニー
んで
がオフ
す。
サイド？
いや、ブラホビッチが、
アブラホビッチオフ
そ
サイ
れ、
ド。
やったかな。
今のオフサイド？
ごめん。じゃあ、マッケニーは。ごめん、失礼。マッケニーがオフサイド。いや、これ本当、ただ、まあ、やっぱりパワーというか、パワーに頼るイベントスって感じだよね。終始、そんな感じでした。
そうやね。クロスから頭でって感じが多いね。
多い。
で、もう後半ですね。49分。フィオレンティーノやってきましたね。右サイドからクロス。ファーディ・ユベントスクリア。ところからカウンター。ブロホビッチ落としてワンツーでもう一回前向く。左サイド走ってるキエザに渡す。ボックス内入ってキエザが右足シュートはキーパー正面。まあ、カウンターは二人でなんとかできるタイプやね、やっぱ二人とも。
そうね。
56分。ユベントス、またカウンターかな。早い攻めで相手陣内。左サイド展開して、コスティッチがキープして、クロス。フィオレンティーナディフェンダー危なかったけど、なんとかクリア。
パワーですね、パワ
まあそうね、なんかもう個人で買ってる感じはね、なんか。
うん。
うん。
そう、ゴール前力やな。
うん、そうね。次、74分。
はい。
フィオルティーナですね。
うん。
右サイド深い位置から、
うん。
マイナスで落として、
ボナベルトゥーラ。
バイタルエリアから、もう一回右サイド展開、左足で10番持って振り抜いたところを、キーパーなんとか触ってクロスバー。これ10番は何ていう人ですか？
ちょっと待ってな。名前ちょっと。ニ
あ、あんまり
コっ
有名
て
じゃ
いう。
ない。
ニコ・ゴンザレス。アルゼンチン代表選ばれてるかな。左利きの右ウィンガーですね。まあ、フィオレンティーナだと一番期待できるウィンガーって感じ。まあ、やけど。うん。はい。
84分、
はい。
フィオレンティーナですね。ピッ
はい
チ
はい。
中央からセットプレーは短いパスつないで、左サイド展開して、ワンツーでボックス内侵入、キーパーなんとか触って弾き出してキャッチと。
侵入した選手はマキシム・ロペスっていう、まあ、イタリアで育ったフランス人っていう感じで、デゼルビの教え子ですね。
どの選手
うん。
がやってた？どの選手？
8番の侵入してた選手。ワンツーで中
ああ、
入って、
クロス入れた選手。
なんで、なんか、ちょっとお尻崩しでしたね。うん。
で、そのまま試合終了。
はい。
1-0でユーベ。
はい。ユベントス内容良さそうって思うじゃないですか。
まあ、そうね、持ってたんか
うん。
ね、だいぶ。
うん。25パース。
ええー、25回しか持ってなかった。こ
そう。
れで。
そう。逆に言うとフィオレンティーナがめっちゃボール持ってたけど、チャンス少なかった試合だったんですよ、この試合は。
25か。
うん。
もう、完全にじゃあ引いてっていうやり方をしてんやろ。
ではまあ、早い時間にユベントスが先制したら何が起こるかって普通に想像したらわかるやん。なんか、それは引くでしょうよってなるやん。アレグリのユベントスは。
そうか。
うん。っていう試合でしたね。まあ、フィオレンティーナちょっとやっぱ崩し手が難しかったなっていうような試合やったな。やっぱりユベントスが本気出して引くとっていう。まあ、フィオレンティーナのね、面白い、先日はイタリアの監督っていう監督がやってるんやけど、ちょっとやっぱ、うん、ユベントスはちょっと、本当引いたらマジですげえよっていうのと、本当にリスク、なんていう、もう、ある程度ボール運んだら、やっぱりサイドからクロスなり、コーナーキックなり、パワーを、ゴール前力を活かせるような戦い方をするんで、結果的に効果的なチャンスは、ユベントスの方が多かったっていう試合だったんじゃないですかね。なんか、全体通してみると、うん。はい、っていう感じでしたね。
まあ、ゆうべらしいっちゃらしい試合でしたかね、じゃあ。
うん、そうですね。うん、ただ、まあ、この感じで、まあ、ボール支配率25%っていうこともあって、まあ、アレグリが来シーズンもやるかどうかは不透明だっていうような報道がイタリアではされてますね。最近調子落としてたっていうのもあって、この試合は勝ったけど。
な
うん。
るほどね。
はい。
まあ言われそうでもあるね。
うん、そう。内容、0でいいのか、1-0でいいのかっていうような試合でもあると。っていう感じでした。はい。ということで。まあ、以上ですかね。はい。それでは、以上、セリア編でした。はい、エンディング。はい。ということで。いやー、まあ、桜の季節で花見しました？
いやー、してないですね。
うん、なるほど。俺は実は花見したんやけど、まあ、したっつっても散歩した程度なんやけどね。なんか、まあまあ、なんやろ、やっと過ごしやすくなってきて、まあ、外出するにはもってこいの季節やし、そろそろゴールデンウィークやし、うん、ちょっと心穏やかに行きたいね。このまま、
そうで
ほ
す
んま
ね。
に。心穏やかに行きたい。うん。なんてこと思いましたね。 はい。ちょ、最近忙しいんですよ。本当仕事が。だから、心穏やかに生きて。そんな中ですが、来週マッチョ・ザ・ウィークエンド、どうしましょうかね。
どうしましょうかね。
プレミアリーグはどうですか？
アーセナル・ビラ、
おう。
ニューカッスル・スパーズ。
アーセナルビラかな。
まあ、そうね。
実はセリアはあんまいいカードないんですよね。なんで、まあ、で、ラリーガがね、アトリチコ対ジローナがありますけど。まあ、これが結構もう、ミッドウィークにある試合なんで。まあ、金曜日の、あ、ミッドウィークじゃない、普通に金曜日の9時からある見やすい試合ですね、これ。なんで。まあ、これできますかね。
そうですね。
はい、ということで、この2試合お届けしたいと思います。はい、それじゃあ、また来週お会いしましょう。私がインテリスタとさん、そしてお相手。
ワインファンポールでした。
はい、また来週。
やだろう。